8月20日土曜日の午後12時30分になりました。こんにちは、ユフラ東京の小川です。インターネットラジオのユフラジオ、この番組ではお店に関わる人や物ことをお店の雰囲気そのままにゆるく喋っていくチャンネルです。土曜のこの時間からお届けするのはユフラ東京のバパーファイバー。週末の入り口のこの時間、仕事モードだった昨日までが休日に切り替わる、そんなひとときをお届けしたいと思います。生配信は YouTube、スタンド FM でユフラ東京の店内よりお届けしております。Spotify、Apple Podcast、Google Podcast をはじめとする各プラットフォームでアーカイブ配信も行っておりますので、聞きやすいプラットフォームやお聞きのプラットフォームございましたら、ぜひチャンネル登録、フォローをよろしくお願いいたします。また、BGM は AI 技術を使ったライフスタイル音楽チャンネル、フリーミュージックメゾンの楽曲でお届けいたします。はい、というわけで今週も始まりました、ゆくら東京のユフラジオパパパイバー。ですね、今日はですね、この回実は収録にてお送りしております。約1時間ぐらいの収録になっておりますので、よろしかったら最後まで聞いてってください。はい、というわけで、本日ですね、収録にて、お送りしておりますユフラ東京のユフラジオバパーパイパーでございます。ですね、ただいまですね、収録をしているのは、今日はこれ何時になるんですかね、水曜日だから8月の18日違う7日かの、夜中、今ちょうど12時を回ったところですね。一人夜な夜なですね、営業を終わった後に、収録をしているような状況でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。いかがお過ごしでしょうかというか、これを聞いている方は多分ね、昼間に聞いていると思うので、週末までお疲れ様でしたということで、でございます。改めまして、本日もお相手はユフラ東京のショップマネージャー小川、千駄木ではポチと呼ばれてますけれども、小川がお送りいたします。ちょっと今日収録にしたのは、まあ、もろもろ分けもあったんですけれども、今日明日またですね、一月に1回、恒例となってまいりましたゆずと月のですね、販売会が行われているような状況かと思います。1時からですね。なんで、この収録自体をですね、多分12時半から配信していると思いますので、今日のこれから1時からですね、ぜひ、ユフラ東京の店内の方ではゆずと月の、販売会を行っておりますので、ぜひ足を運んでいただければなというふうに思います。また今日もですね、通常のメニューとはまた違うケーキであったりだとか出てくると思いますので、ぜひその辺 SNS であったりとかチェックして、お越しください。1時から13時から19時までですね、両日ともオープンしておりますので、ぜひお立ち寄りくださいませ。はい、そうですね、今収録かつ、店内一人っていうような状況、かつシャッターも全閉まりっていうような状況なので、全然テンション感がいつもと違う感じなんですけれども、深夜ラジオ、そういえばなんか 今思い出したんですけれども、ユフラジオこれやり始めた時って夜にやってたなとか思って、なんかすごく久しぶりになんか夜をにふんわりやってるような感じです。手元にはですね、自分のステージドリンクと称しております札幌麦とホップをですね、抱えながら、ちびりちびりやりながらですね、今喋っているんですけれども、今日もきっと多分あれですよね、天気がいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひお散歩がてらですね、この辺ユフラ東京の方も歩いてきていただければと思います。まあでもね、ちょっとやっぱり今年はなんか残暑も厳しいというふうな予報が出ておりますので、引き続き、熱中症とかの対策にはお気をつけいただければなというふうに思っております。はい、でですね、今日はなんとですね、この後ゲストトークなんですけれども、とてもスペシャルな、そしてスパイシーなお二人に、ゲストに出ていただきました。もうずっと出てもらいたいな、それぞれ出てもらいたいなって絶望していたんですけれども、なんと2人合わせて3人でトークするっていうですね、 かなり、贅沢な回になってしまったんですけれども、ですね、まあ、文京区は向こう側からですね、スパイスバル小三郎店主の菅原幸武三郎さんと、そして、文京区向こう側1丁目ですね、スリランカレストランのヤムヤムカレー、店主の小住由美子さんにですね、出てこれからいただきます。収録本当ね楽しすぎてしまって、当初35分から40分ぐらいの、収録でね行きたいなというふうに思ってたりしてたんですけれども、まあもう超過しましたね。もう50分ぐらいかな。なんかもう楽しくて、いろいろもう2人のお話をもうずっと聞いていたような状態なんですけれども、でどこもカットするところがあまり見当たらないので、もうこの際完全ノーカットでいこうかなと思いまして、この後収録をですねちょっとゲストトーク流していこうかと思いますので、ぜひお聞きいただければと思います。本当文京区屈指というか、もう文京区だけでなく東京都内、まあてかまあそうですね、これ難しいですよね。もう本当に日本の中には本当有名な、ね、カレー屋さん本当にたくさんあるんですけれども、本当自信を持って自分も言えるぐらい、もう本当に素晴らしいカレー屋さん、まあスパイス料理屋さんでございます。小三郎、スパイスバル小三郎さんと、まあ、メヤメヤムカデンさんですね。なのでですね、ぜひこの収録といいますか、このラジオを聞いた後にですね、まあ、インスタグラムの、リンクとかも貼っておきますので、ぜひちょっとインスタグラムフォローとかいただきましてですね、チェックいただければなというふうに思ったりしております。そしてですね、まあ、この収録中というか、まあ、収録の最後の方なんですけれども、ちょっとだけ告知の方もさせていただいておりますので、そちらもぜひお見逃しないように、よろしくお願いいたします。そしてですね、まあまあ、もうこれはもう決まりの感じで告知をさせていただくんですけれども、10月2日、10月22日、今年も決定いたしましたユーフロフェスティバル2022森と寺の音、10月2日、メッツァビレッジ、埼玉県飯能メッツァビレッジヒュッケテラス特設ステージ、そして10月22日、文京区千駄木陽源寺にて、開催予定でございます。チケットをですね、8月15日の12時から発売を開始いたしました。ですね、もう早速買っていただいた皆様本当にありがとうございます。でですね、本当にでも今年はなるだけたくさんの人に見に来ていただけれるように、まだまだこれからコンテンツといいますか、まあ出し物といいますか、ね、いろいろご用意しておりますので、ちょこちょこ、まあリリースしていこうかなというふうに思ったりなんだりしております。はい、まあなのでですね、ちょっとインスタグラムの方に今情報が集約されている状態なんですけども、ウェブサイトができてきたりとかですね、あと10月22日はマルシェの方も予定しておりますので、その出店者とかね決まっていくと、よりなんか楽しみなユーフラフェスが見えてくるんじゃないかと思ったりなんだりしておりますので、ぜひぜひ、お楽しみにしていただければと思います。改めましてユーフラフェスティバル2022森と寺の音、10月2日埼玉県飯能市はメッツァビレッジヒュッケテラス、そして10月22日は文京区千駄木陽源寺にて開催予定です。ぜひ、遊びに来てください。チケットは E プラスの方でユーフラフェスと検索していただければ両方とものチケットが出てくると思いますので、ぜひチェックしてみてください。それではですね、ちょっと今日はもうこの後の喋りというかですね、この後のトークがすごい面白かったので、ぜひ、早速聞いていただければなというふうに思います。改めまして、スパイスバル小三郎店主の菅原幸三郎さんと、やむやむカレー店主の小泉由美子さんと、私のですね3人で、トークをさせていただきましたので、ぜひそちらの方をお聞きください。
いや
ちょっと嫌な感じ。
いや、ね、嫌なの嫌なの。いや、うちの嫁に置くとこ。あ、小川くんの声が素敵って言ったら、うん、かっこいいよね。
声渋いんだよ。
渋いんです、そうそう、渋い渋い、うん、
見るとお子ちゃまみたいな。
いや、なんかね、なんかね、ムカついてくんだけど。
そうそうそう、はい、というわけでもうすでにね収録実は始まっていたっていう、
はいはいはい、
で全部もう完全に声もう録音した状態にしておきました、う
ん、ちょっと美味しいと思った、
美味しいと思いました。 はい、というわけで、本日のユフラジオバパバイバですけれども、収録にてお届けしております、そしてですね、久々のちょっと収録会が今日なんですけれども、なんともですね、素晴らしすぎるゲストの方に、お二人お越しいただきました、ご紹介いたします、文京区は武甲ヶ丘2丁目にありますスパイスバー小三郎店主の菅原小三郎さん、そして同じく文京区、向こう側1丁目にありますスリランカ料理を中心にしたスパイス料理レストランヤムヤムカデー店主の小関由美子さんというですね、
小住です。
あと僕スパイスバルです、
うん、もう一回最初からやらせてください
ダメだね、
小川ダメじゃん、
小川ダメダメじゃん、ここは入ってないの、小川ダメじゃん、小川ダメじゃん
最初から
改めて、ご紹介いたします。文京区は向こう側2丁目にありますスパイスバル小三郎店主の菅原小三郎さん、そして同じく文京区向こう側1丁目にありますスパイス料理を中心にしたスパイス料理レストランヤムヤムカデー店主の小住由美子さんという、文京区屈指のスパイシーなお二人にお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう前段のタイミングからいろいろすいませんでした。はいですね、でまあ、個人的にはですね、これユフラジオを始めて以来の結構個人的な快挙だと思っておりまして、でかつですね、ぜひ出演をいただきたかったお二人なんですけれども、なんと同時に出ていただけるなんて本当最高な時間になりそうなので、今日は本当によろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、ちょっと簡単に自己紹介をぜひそれぞれからしていただければなというふうに思うんですけれど、まず、菅原さんお願いしてもよろしいでしょうか。
あ、大丈夫です。あ、どうも、スパイスバル小三郎の店主菅原と申します。よろしくお願いします。基本的には、スパイスの効いたおつまみとお酒を合わせるお店で、締めに、まあ、さらっと召し上がれるカレーを提供している、まあ、居酒屋感覚でやっているお店です。まあ基本的には本格的な料理もないわけではないんですけど、基本的にアレンジが多い、そんなお店でくつろげるお店を作ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。じゃあ続いて由美子さん、よろしくお願いいたします。
はい、駅は三田線の白山駅と、まあ、ここもそうですけど、本駒込駅が南北線の本駒込駅が近い、ヤムヤムカデーという一応スパイスレストランなんですが、ランチでスリランカプレートを出しているので、スリランカ料理店って言われることが多いです。スリランカ料理、私はお母さんに習った、お母さんたちに習ったスリランカ料理を中心に、出していますので、よく毎日食べたいって言われるんですけど、まあ、毎日食べたら飽きると思いますが、そういったものをランチでお出ししていて、夜は貸し切り の予約制にしています。あとイベントとか料理教室もたくさんやっているので、ぜひインスタグラムとかツイッターとかチェックしてみてください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。というですね、文京区が誇るスパイス料理店の店主お二人にお越しいただいたわけなんですけれども、ちなみにもともとお二人の馴れ初めというか、付き合いは長かったりするんですか？
いや
違いますね。
ただ
存在は知ってましたよね。
うん、存在も知ってたし、
はい、
大きなっていうか20人ぐらいの集まりの時に実は一緒になったことが、
端と端ぐらいにいて、 あれが小三郎っていう人かみたいな。
その時にはもうお店が出されて
僕は
まだでしたね、私もまだです。
なるほど、はい、ってことはじゃあ結構もうそれが何年前ぐらいですか？
もうでも10年ぐらい経ってるの
かな、はいや8年とか、その8年、10年、あ10年か
タプロボーンで、
そうですね、
だいぶ前
ですね。そうですね。
ああ、なるほど。でその時にまあちらっと見て、まあたまたま同じエリアでやって久しぶりみたいな、そんな感じの。
いや、ね、それもまた面白いことで、
はい、
その時は名前はだから自己紹介をお願いします的な感じで、
はい、
流れ作業のようにみんな自己紹介した時に言っただけで、はい、そんなに実はすごい面識があるわけでもないし、一言も喋ってるわけじゃないから、
はい、
じゃあ やってきたっていう時に、まあ、 ね、いろいろの経歴を持ってる方だっていうのはもう名前は知ってたっていうのはあるから、
はい、
その時に初めて、いや改めてあの面倒しじゃない
そうお店にあのオープンしてすぐに来てくださったんですよね、
はいはいはいはい、
でそれでうわー小三郎が来たと思って
そういえばこの大きいお兄さんが来た、
大きいお兄さんが来たと思ってそれからですよね、自分のお店のお客さんをどんどん紹介してくださって、
はい、
小川さんもそうですけども、
ね、
みんななんか直立不動で入ってきて、
はい、
あの小三郎さんに
紹介
さ行けと言われましたっていう人がもう何人も本当に大勢来てくださって、はいはいはい、もう本当ありがたかったですね。不安だったのでね、ここでやっていけるのかと思って。
そっかそっか、まあこれ自己紹介の中にはなかったんですけど、菅原さんと自分はたまたまこの辺のエリア出身ではあるって、うんうん、実は小中高じゃないわ、小中幼小中ですか、
仙台
幼小中ですね、あが同じだったんで、なんとなくこの辺会話見えるんですけど、由美子さんはもう初めて、
全くです。
あ、なるほど。
ま、ただな、ご縁なんですけれども、親戚のお寺、お墓というかお寺さんが近くだったり、私 の, あの曽祖母が眠るお墓も割と近く、文京区だったりして、
はい、
小石川の方ですけど、もう一つの親戚の方は本当にこの近くのお寺さんだったりとか、なんか、うん、小さい頃は来てたりとかしてるので、
はい、
大人になってからは全然なんですけれども、
はい、
もうご縁がある土地だったんだなって
。あ、なるほどなるほど、うん、でも実際に、でも由美子、小三郎さんが、出店されたのが確か2017年ですよね、
はいはい、
で由美子さんのやめやむ家庭が2019年でなったと思うんですけれども、うん、でいや、なんかもともとここに住んでる人間としてはこんなに大きなというか、なんか素晴らしいスパイス料理店が2軒もあるなんてあまり考えられなかった地域では正直あるんですけれども、なんかこの辺で出店しようと思ったきっかけみたいなのってなんかあったりするんですかね。
まあ僕はもうもともと前というか、出身はここなんですけど、最初祐天寺の方に住んでて、
はい、
でまあやろうかなって思った時に探してたエリアっていうのは、実は代々木八幡とかその辺エリア、ちょっとご縁があって、その辺の駅から本当に近くのところで、はい、知り合いの、よく行ってるお店の店主が辞めるっていうことで、誰かいないかなということでお声がかかったのが、きっかけではあるんですけど、そこで、はい、できたら代々木八幡でって思ったんです、
はい、
で、そこでいろいろな結果で、それの時はダメだったんですよね。で、いろいろ探してみて、ちょっと、この地元には縁があるから、ちょっと話をした時に、ここだったらって言われたんで、
はいはいはい、
そこはもうでも昔から見るとそんなに人が通っている場所ではなかったし、
そうですよね、
店的にやっていけるかどうかもちょっと不安だった部分があるんで、できるっていうことを頭に入れた上で違うところを探したんですよ。
あ、
だけど探していくうちに、なかなか自分が思い描いてるとこ、どこたくさんある中でも自分はやっぱりこだわりが強いのかもしれないけど、やっぱこれじゃなきゃ嫌だとかそういうのがあると、
はい、
やっぱダメだなって思っていく間に、実は人通り少ないあの通りでも、ひょっとしたら悪くないんじゃないのって思ったのがきっかけでやり始めたんですよ。で、スケルトンにしてからやり始めたんですけど、そういったらどんどんどんどん人を見てる、どんどん見ていくんですよ。で、そう考えたら思ったより悪くないかもねって言って、オープンしたら意外と化けたって感じです。
いやでもすごいですよね。だからあそこ小三郎さんができる前まではただの通りだったって。
でも昔すごいは
そう、はそう繁盛してる通りではあったんです
けど、そうあそこ商店街だから、
そう、それこそね、ことぶき食堂みたいな、町食堂みたいなのが昔もあったりだとか、それ以外の向かいバンバンバザールとかあったとかしてたりもしてたので、
そうい
やで、小三郎さんできてからまた再度なんかね、ちょこちょこ店ができたりっていうようなイメージが
あった
っ
ていう、とてもありがたいですよね。
ちなみに、で、由美子先生の方の、向こう側が1丁目、本当に白山上で、あそこも正直お店っていう通りでは全然ない。
全然ないですよ。
ですけど、あそこになんかグッと来た理由みたいなのとか、
いまだ近所の人でさえ、 ここにお店あったのって知らなかったって言われることもあるんですけど、はい、私は全く別の場所を探していて、もともとは料理教室の流れの料理教室の人だったんですけど、はい、生徒さんとかになんかの私の料理を習うのもいいけど食べたいって言われて、あ、それもありだなと思って、うん、両方できるお店と思って探していたんですけど、出店したい場所にはなし、ゼロみたいな感じだったんですよ。条件合うところはなしみたいな感じだったんですけど、たまたま今のお店の方が、辞めるときに、そこでやはりスリランカ料理の料理研究家の人が、年に 3,4 回イベントをやっていて、紅茶屋さんだったんですけど、そこで紅茶とスリランカ料理のイベントやっていて、でもうすぐに私に連絡くれて、辞めるって言うんだけど私に探してるのしてたんでどうかなって言われて、でもうその日のうちに訪ねていって、
はいはいはい、
でもうトントン拍子で決まった感じなんですけど、でも私も悩んだのは、やっぱり人通りないし、この人が辞めるっていうことは人が来ないからだと。でももう十何年も続いてたっていうから、はい、紅茶屋さんで、それこそ小三郎さんじゃないですけど悪くはないのかなと思って、で、まあ、お店もそのまま借りることにしたので、座っててすごく居心地が良かったので、
いやでも本当ね、居心地のいいテーブルが大きいテーブルとかがあって、であそこ確かにまあワークショップとかやりやすい、ね、テーブルだなと思いつつも、なんか大人数で来ても結構まったりゆったりできるし、
そうなんですね、なんか空間がいいなと思って、はい、落ち着いた感じがあってて、私が入ることによって全然落ち着かない空間になってしまったかもしれないですけど、
いやそんなことないですよ。
で、まあ、トントン拍子で何回か通っ、まあ、もう心はまあ大体決まってたんですけど、何回か行ってもここでやってみようと思って、
なるほど、
賭けだという、おばちゃんの賭けだと思って
なるほど、じゃあ、まあ、お二人とも比較的その想定していたこととはちょっと違う場所が、まあ、それこそ向こう側が1丁目2丁目っていうところにあるんですけれども、でも実際じゃあやってみて、まあ、先ほどね菅原さん化けたって言ってましたけれども、実際なんかやっぱ意外にこうだったみたいなことってそれぞれあったりします？意外にまあ人が来たっていうのはまあ多分お店としてもちろんだと思うんですけど、なんか意外とここでやってみたことでこんな利点があったみたいなこととか。
僕はだから今現にもう5年6年目なんですけど、まあお客さんがみんなこだわりの強い人が多い。まあたまたま、まあ多分僕自分で全然こだわりないなと思ってたんですけど、まあこだわり強すぎた、うちのまあこまあいいや、うちうちの話は別にいいんですけど、まあこだわりがない人間だってずっと言われてたんで、
はい、
そういったで、まあ僕の周りが、まあ、本当こだわり強い人がたくさんいたんですよ。だからこだわりもう薄い人間だなと思ったんですけど、お店やった時にまあね、こういうお店をやるんだからこだわりがないわけないでしょっていう風になって、うん、
濃さしか感じたことないですけど
濃厚以外何物、
濃厚以外何物でもないですよ、
ね、自分薄いと思ったんですけど、でもやっぱりそれで類は友を呼ぶじゃないけど、まあそういうお客さんが多い、でしかも結構このエリアってそういう方が多い、
まあね、
だから来てくれるお客さんっていうのは多いし、でそれはそれで成立してて、また外からやっぱりマニアの方とか、
あ、はいはいはい、
来てくれるんで、何も別に広告媒体で、ね、まあ、SNS ぐらいしか上げてないんですけど、遠いとこから来てくれる方も結構いらっしゃるっていうのは、これは本当嬉しい誤算なんですよ。
ね、そうですよね、
はい、並ぶわけではないんですけど、はい、行列はできません
けど、いやでも行列この前できてましたよ。
いやあれは紫陽花祭りのおかげで
なるほどそうですか、はい、ちなみにでもまあルイは友を呼ぶじゃないですけど、まあ、ルイでいいんですか？
ルイ
知らない知らない知らない、僕ねそんなその時代生まれてないから分からない。
うっそ
よくわからないですね、
ルイ友的にはどうですか？
あそうですね、うちはね、まあ、お上品なお客様
が多いです
ね。でも、いや、ね、両方ともお上品なお客様結構多いですよ。
そうです、小三郎さん行ってもね、皆さん上品に飲まれてますけれども、はい、なんでしょうね、やっぱりこういうお店がなかったのか、なんかこう、皆さん、わっ スパイスのお店みたいな感じで入ってもらったら、うん、え、私にも食べれるっていう感じで、うん、あとコロナは良くないですけれども、うん、コロナの時にコロナ禍始まってテイクアウトを始めたら、うん、近所の方たちがみんなリモートワークで、はい、すごくテイクアウトしてくださったんですよね。それでも自分の作るご飯に飽き飽きしてるからって言ってもうすごく楽しんでくださって、うん、なんかありがとうございますってすごいないろんな方に言われて、いやこっちがもう本当こんな時にありがとうございますですっていう感じだったんですけど、
そうですね、う
ん、あとはやっぱりポツポツといろんなおしゃれなお店とかもでき始めて、うん、
はいはいはいはい、
うちの斜め前のパン屋さんもうちより少し早くオープンされてるし、
いや、なかなかだからまあ本当ね、まあ自分、まあ さっきと同じ話になっちゃうんですけれども、まさかここに2軒もカレー屋ができる、まあ、自分本当カレーすごく好きだったんで、うん、できると思わなかったので最高なんですけれども、ちなみにごめんなさい、ちょっと少しだけ話をですね、せっかくカレー屋といいますか、まあ、スパイスバル、そしてスパイスを専門とされているお二人に来ていただいているっていうこともあるので、ぜひちょっとまあ、自分なんかよく食べてるから、まあ、よく知ってるつもりではいるんですけれども、それぞれのカレーの特徴をちょっと教えていただいてもよろしいですか。
特徴ですか、僕はあまり、まあそうですね、まあ基本的にはうちすごいまああれなんですけど、僕は基本的に夜メインの営業なんで、はい、ランチはまあ名刺代わりではないですが、まあ夜を知ってもらうためのランチだったんで、まあ今でも変わらないんですけど、なので基本的にカレー自体はまあどういうスパイスをというよりは、どちらかといえば飲んだ締めの後のカレーをコンセプトに作ってるんで、昼のがっつり食べるカレーとはちょっと違う、
はい、
なのでまあそれでも美味しいって言ってくれる方はもちろんいらっしゃるんですけど、がっつり食べたい方は多分うちには合わないと思います。
あ、まあ、
はっきり言います。
スモールプレートでなんか、まあ、それこそアチャールをつまみにお酒飲んでみたいな感じですよね。そうですね、はい、
だからどちらかといえばなんていうのかな、うまみはちゃんとしっかりしてるけどさらっとしてるソースっていうのが特徴ですかね。
そうですよね、なんか多分お二人ともの共通なのかもしれないですけど、ドロット系ソースはあんまりないですもんね。これってなんか特徴というかあれですかね、まあ、スリランカのなんかシャバシャバ系っていうのはなんか聞いたことがあるんですけれども、菅原さんの方はなんかそういうなんかシャバシャバ系に固執してるっていう感じでもそんななかったかなと思ったんです
けど、まあカレーの作り方としてはそうかもしれないですけど、あえてそこでさらっとするような仕上がりにはしてるかもしれない
。飲んだ後の締めっていうイメージ感、
だけど絶対味は落とさない、味のうまみとかは落としちゃったら面白くない。
あ、そうですよね、なんか絶妙に辛さも全然どちらかというと多分一般の人からするとちょっと辛めぐらいな感じ、
どうなんでしょうね、
なんですかね、
一般辛さはね、その個人差なので、うん、私もまあ習ったカレーがすごく辛かったので、はい、一応基本になるべく忠実に出してるんですけど、うん、スリランカよりは辛さちょっと落として出してるんですけど、
うん、
全然辛くないっていう人もいるんですよ。だけど、うん、多分辛いと思うんですけどね。
チキンカレー辛いよね。
辛いんですよ。
チキンカレー結構辛いです。
辛いんですけど、なんかSNS の投稿からするととても優しくてマイルドな味と、そっかみたいな、なんか個人差はすごいですね。
そうですよね。ちなみにゆみこさんの、やむやむカレーの方は、まあ、どちらかというとランチをメインにやられてるって先ほどおっしゃってて、
そうですね、
で今おっしゃられてたみたいに、まあ、カレーが何種類か、
そうですね
って感じですよね、
はい、肉、海鮮、野菜から選んでもらって、それで副菜が4種類つく形にしています、
う
ん、
はい、
でやっぱりバランスとしてはその1種類選んでもらって副菜4種ぐらいが一番バランス的にはいいかなと思ってるんですけど、うん、やっぱり来ると選べないとか、
私3種類頼みますから、ね、
たまにいらっしゃるっていうとやっぱり3種類全部って言って、いやそれご飯何杯も食べなきゃ 辛いと思うけどなって思うんですけども、うん、まあ、日本人はおかず好きなのでね、はい、どうしてもなので塩味もちょっとスリランカよりは落としていますね。塩味はご飯に混ぜるように作ってるんですけれども、それをスリランカ式にしてしまうとカレーは本当にちょこっとでよくってっていうことになっちゃうので、皆さんカレーをいっぱい食べたいみたいなので、
カレーをいっぱい食べたいっていうのは、そのやっぱり、まあ、自分みたいにその3種類
頼んだりとか、そうですね、あとか、うん、やっぱり日本人はおかず好きだと思います。
お米より
っていう、お米よりおかず好きだと思います。
でもなんかやむやむさんって女性のお客様が結構多い印象があるんですけど、そういうことともちょっと違うんですかね。
結構おじさんも多いですよ。
あ、本当ですか。
どっちもいらっしゃいますね。なんか女性ばっかりの日もあるし、男性ばっかりの日もあるし、もう混ざってご夫婦でっていう方とかも結構多いです。
あー、なるほど、うん、ちなみに菅原さんがお好きなやむやむカレーのカレーって。
僕チキンカレー好きです。
チキンカレー、はい、ちなみにどんな感じで食されてるんですか。
どんな感じで食されてるんです
か。だからブラックペッパー好きなんだよね。好き好き好き。だからブラックペッパーが効いてるから。
あとビーツも好き。
ビーツ美味しいですね、うん、すごい。
そう、チキンと、まあ、全部好きなんですけど、まあ、やっぱり、まあ、外せないでしょっていうのはやっぱチキンで、ビーツがあればビーツって感じですかね。
あと個人的にはエビも、
エビも
全部なんですけど。でも基本やっぱりエビかチキンかビーツみたいな、そんな感じですか。
ですね、魚がなかなかね、うまいこと、まあ、そうですよね。
たまにサバやるじゃん。
サバの酸っぱ辛いのもやったりとか、
はいはいはい、
あと
豚肉、
豚肉もたまにやりますし、あとなんだろうな、ココナッツミルク味の魚もやることもあります。で、野菜もナスを素揚げして甘酸っぱ辛くあえたものとか、あれも本当そう、ナス素揚げしてますからね、ほんのちょっとで本当はいいんですけど、メインにしてちょっと出しちゃってるので、
はい、
皆さん大量に食べてます。
ナスは美味しい、うん、
いやでも美味しいですよね、
うん、油とナスが合わないわけがない、
わけがないです。特にこの夏場とかになってくるとみずみずしいですからね、やっぱりね。ちなみに逆に由美子さんが小三郎一押しメニューがもしあるとしたら何かありますか。
アチャール類は全部美味しいですよね。
アチャール類美味しいですよね、う
ん、であとカレーはなんか私いつも同じの炊いて頼むね。
サメだっけ。
サメあサメをよく頼んでます。
そう、そう、小三郎さんが最初できた時にすごく珍しいなって思ったのが、うん、そのサメのカレーっていうなんですけど、はいはい、ちなみにサメに行き着いたのは何か、なんかきっかけとかあったんですか、ね。
それは多分お姉さんも知ってるかもしれないですけど、サメってインド結構食べてる、海沿いの人は、
はい、
でそれがまず第一点っていうのと、はい、あとケララ南の方、南インドのケララ地方に、
はい、
まあ、サメをフレークにしたスパイス炒めで、
はい、
ソラプッツっていうのが
美味しいですよね、
はい。それがあるっていうことで、まずサメっていうのをインドでも食べれるんだっていうのがあって、 あとは練馬の方にあるケララババーンのとこにサメのやっぱ料理があって、どんなサメ使ってんですかって言ったら、まあ、これは今だから言う話ですけど、
はい、
伝票を持ってきてもらって、青ザメって書いてあってで、それ写真撮っていいですか、いいよって言って、
はい、
業者さんの写真撮ってそれで電話して、
はい、
すいません個人でも撮れるんですかって言ったら、いやお店じゃないとダメですって言われて、自分でお店やった時に再度電話して、
はい、
今取引してるって感じで。だから基本的にはうちは使ってるサメは、
はい、
まあ、市場には出回らない。
あ、出回らない。っていうかそもそも市場に出回るっていうこともじゃなきにしもあらずだ。
今出てるサメっていうのはモウカザメっていうネコザメとかそういう系の仲間なんですけど、はい、アオザメっていうのは、まあ、Google で調べてくれれば分かるんですけど、
はい、
ジョーズ映画の、ホウジロザメのちっちゃい版と思っていただければ、
うん、
形はで、そのフカヒレはすごい超高級で、
はい、
取った瞬間にもう中国に送られるぐらい
高級食、高級なものだ。で昔はそれ全部捨ててたんですけど、うん、まあその後はあの内陸だから栃木あたりにはよく運ばれてたみたいですけどね。
そうなんですね。
で僕もだからそれが欲しいから一回見ないと分かんないから気仙沼まで一回出向いて、
僕の前に、
はい、でどういうものかっていうのをちゃんと見た上で、はい、まあ、取引させていただこうかなと。
あ、はい、でそれで出来上がったあのサメのカレーなんですけど、初めて食べた印象はサメだと思わなかったというか、なんか勝手にマグロっぽいなってかあの思ったんですけれども、まあ、
そうです。だから、うん、だから魚のカレーですって言われて、うん、これサメでしょうっていう人は多分いない
と思います。いないですよね。
どちらかといえば、まあ、マグロ、まあまあ、
マグロとは違う。マグロじ
ゃ、僕はメカジキだな
と。あ、メカジキな、はい、なるほどね、
はい。
ちなみに優子さんの方はサメは特に使う予定はなかったですか？
サメは特に使う予定はないですけど、今気がつきました。私ケララバワン の, あのサメカレー好きでした。結局サメカレー好き。
そう、サメカレー好き。
あのでもあれだよね、なんだっけ、あのケララバワンって通常メニューでやってないんですよ。
そう、なんかね、魚介系のビリヤニにサメカレーをかけて食べろって言われて、すごい美味しい。
そのイベント行ったの。
そう、
そう、うん、昔、そうそうそうそう、それ行ったわ、う
ん。ああ、すごい。南インド料理なんですね、うん、ケララバワンさん。
ケララバワン。
ケララ。
あ、ケララシノっていうことなんですね。ちなみにこの南インド料理っていうのとかとスリランカとはとやっぱり全然違うんですか？
国が違いますからね。
国が違う。
あのすごいバチバチですよ。
あ、バチバチ。
あの、うん、今あのほとんど大抵聞かれるのが、あのインドとスリランカ料理どう違うんですか。いや、国が違いますので、韓国料理と日本料理がどう違うんですかって聞いてるのと同じですよって言うんですけど、まあ、似たものもありますよね。韓国と日本だってお米食べるし、日本がね、あのレシピ時代もあるから日本の影響も受けている食べ物もありますけど、うそういうのと同じで、まあ、ケララ州と同じ料理もあったりもするんですけれども、ココナッツがすごくよくケララは取れるし、スリランカもそうなので似たものもありますけども、じゃあ一つの皿に ケララのお料理とスリランカのお料理が乗ってたら合うのかなって言ったら合わないと私は思うんですよ。でインドなんてね、もう一つの州が一つの国みたいっていうか、うん、州の中でも宗教やコミュニティによって全然もう食べるものが違ったりしてますから、全然違いますけどもね。
なるほど。
あとあの本当に同じ料理だけどあの発音が違うとかっていうのもあります
か？あ、発音もね、
あの国またぎで違うとかありますよね。まあ、
もちろんあのタミルからの来た人たちもスリランカにいるので、あのタミルの料理もありますけど、それも結局スリランカのと混ざっちゃった感じの料理になったりとか、
なるほど。
してるし、
でも決定的なのは宗教の違いで、
だってそれはありますね。
宗教だってね、豚肉普通に食べるじゃないですか。インドはほら食べられないわけで、食べてる地域は前よりは増えたって言ってるけど、うん、基本的にはもう5話しかダメだったわけだし、あのクリスチャンがいるところ、
はいはいはいはい、
クリスチャンは何でも OK ですからね。そうそうそう、ケララとかもクリスチャン多いから、
多い
とビーフとかもすごい食べるし、
だムスリムもあの辺いるってこと
で、多分、ケララはムスリム、北の方にいっぱいいるみたい
です、う
ん、
そうそうそう、
なるほどなるほど。
そう、あれスリランカで仏教だっけ？
仏教が7割ぐらいで、でもあのムスリムの方もいるし、クリスチャンもいるし、うん、あのヒンドゥー教徒もいるし、
あ、本当だ、うん、確かにスリランカの仏教とかなんかいろいろ書いてあるん
です。あの仏寺とか、
ただやっぱり海に囲まれた国なので、基本はチキンはとりあえずは食べるけれども、他のお肉はあんまり食べないですね。私の友達の家はあの、牛肉は食べないし、仏教徒で、ポークも食べるけれども教えたりももらったりもしたけれども、あんまり食べないですね。チキンですね、まあ、何人かのスリランカ人に聞いたら、やっぱりクリスチャンの人たちは何でも食べるって言ってました。
ちなみにあのセイロンティーとかはなんかカレーとかには特に何も関係はしないんですか？なんかよく合わせて食べるとかっていうようなこととかは、
例えば、今はまあ捨てる人は少ないかもしれないですけど、朝 は、コラキャンダっていう、あの青汁のとココナッツミルクのこう米がちょっと入った青汁がゆみたいのをまず飲むっていうか食べて、
はい、
でミルクティーを飲むんですね、ミルクティーを飲むっていう感じなんですよ。で、午後とかはあの、まあ、ミルクティー飲む人もいるかもしれないですけど普通のプレーンティーを飲んでとか、もうお茶はよく飲むみたいですね。あの
なるほどなるほど。でも別になんかそのカレーとかっていうのにじゃあ
カレーはないですね、ないですね。
それはそれこれはこれ、はい、みたいな。
そうです、お茶よく飲みますけど、うん、お茶の時間じゃないけど、紅茶はよく飲む。
でもなんかそのお茶自体もだってあれですよね、インドとねスリランカと全然違う感じですもんね。
違います、まあ取れるところでね違いますもんね、山によって。
ちなみにやっぱりあれですか、そのスパイスにのお店やろうとかやってみようって思ったきっかけみたいなのってやっぱり現地スリランカだったりとかするんですか、菅原さんからでも、
はい、スパイスのお店を
スパイスのお店をやろうとしたこのきっかけは、
まあまあ、さっきも言ったんですけど僕最初はそういうスパイス系というよりも居酒屋がやりたかったっていう、
あ、
はい、まあいろんな、まあメディアさんに取り上げていただいたときにはっきり言っちゃうんですけど、カレーの特集なのにカレーをやるつもりなかったっていう、あの冒頭からあの話を潰すタイプなんですけど、
はい、
あの結局最初居酒屋ありきで、
はい、
あの自分のお店をやろうと思ってたときに、
はい、
まあ、あのランチのときにカレーを出そうかなって思った時思って、まあ、前職のカレー屋、まあ、今豊洲市場にいる創業110年ぐらい経ってる、うん、あの中江というカレー屋さんで勤めさせていただいた時に、
はい、
まあ、いろんなカレーというかスパイスを使った料理っていうのに、
はい、
触れる機会が増えたんですよ。でその時に、まあ、いろいろ行ってみて、あ、これおつまみとしても面白いなって思ったのがきっかけ。だからあの、まあ、あのチキンティッカとかタンドリーチキンとかもちろんなんですけど、うん、焼き物でそれを食べてお酒、まあ、現地とかだと飲めないあのエリアが多い中、それ食べた時にこれ絶対日本人お酒合うよなって思って、はい、だったら居酒屋の方にやりたいって思った時にそういうスパイス料理をメインにした、
はい、
あのね、場所があってもいいんじゃないのっていうのが、
うん、
あ、まあ、先にやってるお店は何店かあったんですけど、まあ、そのうちの一角としてまあうちもやらせていただこうと思って、
うん、
はい、
あのじゃあもう本当に居酒屋っていうのがもうメインにあって、
はい、
もうカレー屋をやろうではなくて後からまあ結構それがついてきたみたいな、はい、
あのそうです、ちょっと余談ですけど、まあ、本当は最初やるときにカレー出すのやめようかって言われたらうちの嫁にすごい怒られました。
あ
のなぜかって僕はおつまみを出したかっただけで、
はいはいはい、
別に締めのカレーじゃなくて今言ってるけど、
うん、
カレーライスはいらないと思ってたんですよ。
あ、
ふざけるなって怒られましたけどなんでスパイス入り口カレーってみんな分かってんのにそこをあえて出さないお前はって言われて
そう相当怒られた
あの笑い話です、笑い話です、
はい、なるほどなるほどちなみに由美子さんの方は、でも逆由美子さんの方はあれですよね、もうスパイス料理を研究されているところから入ったから。
そうですね、前職が料理教室のインストラクターということで、11年半ぐらい勤めて、その前10年ぐらいあの勉強して、で11年半勤めて、
はい、
もうこの道しかなかった。
あ、スパイスしかなかった。
気づいたらスパイスしか私にはなかったみたいな感じだった
んですね。かっこいいですね、でもね、
気づけば、
はい、
それしかなかったって言ったらちょっとあれですけれども、でスリランカにそのまあ前職を辞める前にスリランカに行った時に1週間いて、すごく体調が良くなって、で私南の島好きなので、はい、あの島っていうことですごく気に入ったっていうのもあるし、向こうにまあ友達もできたりとかもしたので、
はい、
あのそれでやり取りして勉強しているうちに、うん、これはいいぞみたいな感じで、はい、
なるほど、始めました。ちなみにでもお店を出す前に、まあ、料理あの、まあ、研究教室とかやられてて、うんうん、でお店を出すっていうのはやっぱり最終的に目的はあったんですか、目的というか、なんかあの目標というか。
実は若い頃、うん、私大学どこかの大学の近くであの定食屋をやりたいってすごい若い美空で思ってたのねなるべく例えば、まあ、こことかも東大とか近いんですけど、
はいはいはい、
そういうあの 賢い感じの人たちがいるところの近くでやって、
はい、
でお金がない時にこのおばちゃんに助けられて唐揚げいつも2個多く入れてもらったんだとかっていう有名になった人に言ってもらいたくて、20代でそんなこと思うっていうのもあれなんですけど、
ちょっと恩着せがましいですね。
なんかそういうのいいなって思って、
でも今やりたいと思います。
今ね、いやでも東洋大と東大のちょうどね間ぐらいにあって、ね、学生よりもまあ先生方に来ていただいてるんですけど、でもなんか留学生がやっぱり多いので、スリランカだけじゃなくて中国の子とかも多いので、でなんか美味しいとか言ってくれると、はい、まあ本当に元気で頑張ってねって言って、
でもすごくないですか、ある意味なんか夢叶ってないですか。
そうなんですよ、そうなんですよ、
なんか定食屋的に、
ね、そうなんですよ。でいろんな文京区結構いろんな国の方が住んでるので、はい、フランスの方とかもちろんアメリカの方とかもいらっしゃるし、でなんかいろんな国の人に受け入れてもらえてすごく嬉しいなって思うんですよ、
ね。はい、あよかった、すごい、うん、
でも多いですよね。
多いです、ね、多いです、多いです。
うちにも来るけど、うん、でも結構日本語喋られる方結構多いし、
多い、
うちも常連さんというか、まあ、何回も来てくれるやっぱ中国の方とか、金ブロンドの、ね、
あ昨日来ました、
うち一昨日来ました
短トーク短トーク
2人でね、
そうそう、
かわいいお
姉さん、かわいらしいですよね、
そう、綺麗なお姉さんの、
なるほど、
そうそ
うそう、これ聞いてくれてるのかな、聞いてくれてたらいいな、いや知ら
ん
よ、
でもなんか共
通のメッセージしときます
、はい、やり取りしてるんですか。
あ、美味しかったって書いてきてくれたり、
インスタグラム、DM とかで、
ツイッターの DM で来たりとか、あとクリスマスにいつもありがとう
グリーディングカードみたいな、
そう、
それももらえますよ、
すごい嬉しいとか、
なるほど、完全に地域の居酒屋、地域の定食屋、
地域大切、本当に皆さんにお世話になって、
いやでも改めて思うんですけれども、そう、今日なんかそのカレーとかスパイスっていうのがやっぱ頭の中にはあったんですけども、なんかここまで話してみると本当居酒屋となんか定食屋の店主か
大将とおかみ、
大将とおかみ
すごいいいと思う、
そうそうそう、いいですよね。だからなんか聞いたかそうに見えて、なんか最近のカレー屋さんってすごいイメージなんですけど、やっぱりなんか昔のそれこそコーヒー屋さんですごくしっかりしてるところとか入りづらそうな雰囲気とかあったと思うんですけどね、なんかカレー屋も最近そんなになってんのかなって勝手に思ってたんですけど、全然入りやすいですよね。
こだわりないからね。
多分
全然な。違う、多分別にかっこいい子でやってるわけではなくて、うん、で別にかっこいい人が来てもらうわけでもなくて、うん、ただね、自分はこういうスタンスでやってます、うん、でそれでもよかったらどうぞって多分お互いはそう思ってるんですよ。ごますって今日はまた来てくださいね、お願いします、いつ来るんですかとか、そういうような商売の仕方は多分2人ともしないんですよ。
あ、まあそうですね、
はい、
う
ん、
まあ、それ見て
て、あとやっぱり自分たちを自分っていうのも多分持っているから、はい、うちだけ儲かりたいとか、あっちの小三郎には行かないでくれとか、うん、そういう気持ちは全くないので、うん、どんどん行ってくださいっていうのをお互いなんか流し合ってるから、
うん、
うちの方が合うとか小三郎の味の方が合うっていう人も絶対いると思うんですけれども、うん、両方好きっていう人もいっぱいいるので、
そうですよね、
そうそうそう、だから自由に出入りしてもらえたら嬉しいね。
使っちゃダメってわけじゃないし、だからね、逆にね、なんか逆に僕なんかすると毎週来てくれる人とか本当ありがたいなと思うし、まあそれでね、まあ生計立ってる部分もあるんで、まあ離れちゃったら困るわって思う部分もちょっとはあるけど、でもやっぱり僕もそうだけど、自分がやっぱり気持ち的に行きたいなと思う時が一番美味しい時と思ってるんで、
そうですね、
そう、無理して行かなきゃなって思うような使い方するんであれば違う使い方の方がおすすめします、はい、
素敵、いやもうマジで粋な店主2人ですねいやさすが、いやなんか文京区らしい感じがすごくいいっすね。
本当は私田舎もんですけど、
いやいやいやいやでももう文京区で店やってたらみんなきっとなんかこうな、どうなんですかね、
文京区も田舎ですよ、うん、文京区田舎です、なんていうのかな、都会の田舎ってすごい言われてたことがあって、うん、みんななんかやっぱりいろんな町に行こうぜっていう感じなんで、意外とねおっとりすぎてるんですよ、
昭和を感じますよね、なんか、うん、
まあ、いやでも本当この辺もそう、まあ菅原さんのある通りじゃないところにユフラ東京ってあるんですけど、ここはもっと人いなくて、うん、ってかもう寺だらけだし、多分東京一静かな江戸所って言っても過言ではないんじゃないかな、うん、
それは何とも言えないな。
あ、本当ですか。
それはちょっと言い過ぎな気がする。
東京一静かな場所ってどこなんですかね。
知らない。あの土地が広くてさ、畑とかあるとこじゃない。
ああ。
分かんない。だから僕が思うのは、まあ、小川君もそうだけど、子供の頃から育ってて、うん、ここってなんて遊び場所がないんだっていうのはすごい
思った。
自分たちがその達観の時期って、うん、もっといろいろしたいけど、うん、この辺ないじゃん。だから、まあ、池袋、上野、渋谷、新宿、いろんなとこにやっぱり行ったりしてるけど、でもそれってあくまで達観な時期の話であって、うん、まあ早い人子とかはもう大学卒業してからもう文京区がずっといて、うちのお客さんでもいるけど、うん、25、30ぐらいになってやっぱ ここの空間ってやっぱいいよね。元暮らしじゃないけど、東大元暮らしじゃないけど、まあそういう風に改めて文京区を見直すとすごいいい場所だなっていう、
落ち着きますね、うん、すごく。
そう、あとお客さんがね、みんなガツガツ来てない。
あ、はい、まあ、うちの店に来るお客さんも本当そんな感じですね。もう全然、ジャンルは全然違うんですけど、ね、やっぱりかなりお客さんの、まあ、ゆったりさというか、まったりさというか、特にうちの店なんかすごくやっぱり来ていただいて、滞在時間が非常に長いお客さんが
時間泥棒ですね。
いやいやいや、多いので、いや全然むしろまあね、本当だったら回転するとかって考えなきゃいけないのかもしれないんですけど、全然そんなことはなくて、
でもそれはだって店主自体も、はい、そうすごいだから切迫した気持ちでやってたらそうはならないけど、はい、あなたがそういう風な雰囲気を作ってるからでしょ。
まあそうなのかもしれないですよね、うん、
でもそれってでも一番大事じゃないの。だって食事とか、まあ、なんか商品を出してます、うん、店の空間はこうです、うん、だから由美子さんにしろうちにしろ、うん、まあ小川君のところにしろ、やっぱりその色ってある。その色が別に千客万来っていう色ではないと思ってる、
うん、
けどでもそれでも受け入れてくれる人が最終的に残るわけだから。
そうですよね。
だからってそこでもう来ない、嫌われないようにしなきゃとか、うん、まあすごい言い方変、嫌な言い方するけど、嫌われないようにしなきゃっていう商売をしてたら、うん、もっと萎縮してビビってるはずだもん。
そうですね。
だからある意味ビビってないわけではないけど、うん、自分っていうのをちゃんと出しつつお客さんにも楽しんでもらいたいっていう、すごいシンプルな気持ちでやってるから、うん、まあ、それで受け入れてくれる人は受け入れる、うん、受け入れない人は受け入れない、それだけの話っていう、はい、
なるほどね。
だからそれが多いか少ないかですけどね。あ、お姉さんのとこなんかは僕今言いますけど、初めて3ヶ月ぐらい経って、まあもちろんおすすめはしてたんですけど、
うん、
なんか、まあ、たまに食べに行った時とかあるんですけど、お客さんとかが、はい、あ、もうなんかすごい溶け込んでんなこのエリアにっていうのが、もう3ヶ月ぐらいで分かったから、ここはもう僕が言うのも変ですけど、すごくお店として成熟してる3ヶ月にして思いました。
もうまるで昔からいたかのようなみたいな、
ね、あ、でもそれは、でもお姉さんのほら、
う
ん、
いや人柄もあるし、人柄もね、
う
ん、
そうだから、ね、いつの間にか一部になってるっていうか、
うん、そうですよね。
も
う
山木さんと隣の焼き鳥屋さんと一体化してますからね。
あ、確かにね。、まあ、建物
なんでも本当に一緒です
よね。なんか長屋みたいな
長屋なんです、ね、お世話になってます。
なるほど。いやでも本当、まあ本当文京区ってなんか結構そういう雰囲気感とか、なんかのテンション感があるから、なんかそういうのをね、なんか店を通して感じてってくれても面白いなっていうふうに思いつつ、その中でもやっぱり本当おすすめの、まあ、2店舗にね、本当今日は来ていただいて、
ありがとうございます。
嬉しいなっていう感じ
ですけど、おすすめと言ってい
ただいて、いやいや、もう超絶おすすめですね、本当。で、もうね、ちょっとかれこれなんだかんだもう50分ぐらい喋ってはいるんですけれども、はい、最後に、もしよければなんかそれぞれ告知であったりだとか、なんかお知らせみたいなことってあったりはしませんか。
テレビですよね。
テレビ、
はい、
テレビですよね。
テレビないと分かんないんですよ。
いや撮られましたよね。
まあなんか撮ってた気がします。
撮ってた気がしますよね。
まあ実は まあ毎まあ、8月だけなんです、まあ、BSTBS で、SB のプレゼンツっていう、プレゼンツで、魔法のワンプレートっていう、まあ、5分番組なんですけど、料理をその5分で一品一品提供して、まあ、お教えする番組なんですけど、そこで、まあ、8月、まあ、8月5週あるんですけど、その番組が、うん、その担当で私が一品一品料理を教えてます。で、毎週月曜日のすごいみんな聞けない見れない時間なんですけど、夕方3時55分から4時までという5分番組です。で今日もあり、いいかな、編集だからいいのかな、
いや大丈夫、
まあ、収録前ギリやってた、そうやってたみたいです。
8月の15日、の月曜日に、はい、まあ、配信が、はい、まあ、されるということで、はい、で実はこれ自分昨日あれです、ホームページで見たんですよ、
はい、
ホームページで多分先週の確か蒸し鶏のアチャールは1回目です。
蒸し鶏のアチャールって何？
あ、違う、蒸しコールスローか。
何
そんなの教えた方がいい
ね。いや、すみません、ごめんなさい、蒸し鶏使ってたやつです。
あ、
ささみですね、はい、大変失礼しました
。見てた、見てないよね。
いや、見たんですよ。いや、で、こんなに今日ベラベラっと喋ってくれてる菅原さんなんですけど、ホームページの方見ると結構ね、結構
ガッチガチ
あ、しかもホームページじゃないですよね、テレビと、あと YouTube です。はい、
YouTube ですかね、これ。なんか埋め込まれてる、
あ、そっかそっか、 SB の、公式ページが YouTube であるんですけど、それでも番組タイムリーでも放映されてますね。だから、それはいつでも見れるんで、はい、で今日はもう本当に動物性使ってないココナッツミルクのケララ風のカレー、
はい、
もう夏野菜の、はいはい、意外と美味し、意外とというかとても美味しいんで、ぜひ家でも作れるぐらい、分かりやすいレシピでやらせていただいてるんで、みんな食べてね作ってね、
はい、Google でですね、S&B 菅原小三郎、まあ、スパイスバール小三郎って検索すると多分一番上に多分出てくると思うので、ぜひちょっと作り方を動画で見てみるっていうクリック場所がありますので、ぜひそちらをご覧いただければなというふうに、ぜひ後でちょっと見てみてください。ちなみに由美子さんは、
そんな私は大きなことはないんですけれど10月の9日に神戸でスリランカ料理講座をやる予定です。はい、コロナ禍前はに5年間続けてやってたんですけど、コロナ禍になってちょっとここのところ何年かできてなかったんですが、今年は東灘区の区民センター借りれるということなので、そちらで、開催しますので、関西方面の方ぜひお越しくださいませ。
それはもう料理教室のみっていう感じですか？
ですね、そうですね、はい、
石山忠夫さんがシタールいきなり弾き始めるとかっていうことは、
シタールはないですね。
ごめんなさい、完全にユフラジオ内でだけで分かるような
ワ
ーキングですけれども、はい、なるほど、はいはい、料理教室に流れるということなので、これなんかお二方ともインスタグラムやられてると思うので、
そ
うですね、うん、
それで告知すると思いますので、
そうですね、うん、まあ、インスタグラム
菅原さんも告知されてましたもんね、うん、テレビのね、はい、
はいはい、しといた方がいいかなって
、うん、しといた方がいいですよ、
しといた
方があんまり基本的には体でかい割にはレシャバルのあんま好きじゃないんですけど、はい、しました、
うん、はい、なのでぜひですね、インスタグラム、がメインかと思いますので、ぜひチェックしていただければなというふうに思ったりしております。そして、私の方からも一つだけちょっと告知を、お二人の許可をいただいたのでさせていただくとですね、今年、もう先週もう今月1ヶ月ぐらいずっと話しておりますイフラフェスティバル2022森と寺の音、10月2日メッツァ、メッツァビレッジと10月22日、文京区千駄木陽源寺で、行うんですが、その22日の陽源寺の方にですね、今年ちょっと、まあ、3年ぶりに大掛かりなちょっとマルシェを、やろうと思っておりまして、そこにですね、なんとこのお二方、小三郎の菅原さんとですね、やむやむ家庭の由美子さんがなんと出店をいただけるということに、
わー、イエーイ
相なりまして、非常にこのもうね文京区が誇る、居酒屋定食屋かつスパイスバルスパイス料理屋さんがですね出ていただけるっていうのもこれもう多分一番嬉しいかもしれないです自分的に。ありがとうございます、
は
い、
なんかすごい音楽フェスです。
音楽フェスです、ね、はい、はい、
あのなんなら境内も
あな、なんか境内も、
はい、
境内
にも参戦しますか。
あ、本堂
本堂境内じゃない、本堂
歌うの
歌う
佐藤でございますって
境内じゃない、本堂だね、本堂で、う
ん、いやもしあのご出演いただけるようであればなんか
何で
何でやるの。僕はやらない、
やらないの、
うん、僕そういうの好きじゃないから。
なるほど。
僕引っ込み気なんで、やめてもらいます
やめてもらいますがおかしいけどあのちなみに あのまだまだ決められてはいないですけど、どんなものをご提供予定ですかね。
何出すの。
焼きそばかな。
マジか僕ね、じゃあ僕ね、アメリカンドッグ
、うん、やった
あの冷凍のやつね。
コーラもね、よろしく。
あ、コーラうわー、コーラか、はい、あのぬるいやつね。
ぬるいやつ。
はい、というわけでですねこんなお二人があのぜひ出展します、10月22日、文京区千駄木にあります陽源寺で、ユフラフェスティバル2022、今年5回目になるんですけれどもですね、ぜひこの二人に会いに来るっていう意味合いも込めて皆さんねお越しいただければと思います。エリア内あの無料になっておりますので、あの有料ではないのでね、今年はね、なんでぜひ、楽しみいただければと思います。で、2019年に菅原さん出ていただいた時はもう午前中多分1時間半で完売してましたね、
はい、
確かね、はい、ちょっと今年はもっと人を呼べるようにこちらも周知したいと思っておりますので、ぜひ、はい、お楽しみにいただければなと思います、
はい
はい、
期待してます
よろしくお願いします。
集客期待してます
声がでかい。
あのギリギリまでお願いします、はい、ちゃんとお願いしますよ、はい、期待してますから
、はい、かしこまりました。期待を一心に背負ってあの今日から旅立っていこうかと思います、はい、というわけで、本当に、素敵なあのお二人にお越しいただいて、
本当に素敵と思ってる
の。いや、思ってるよ
適当だよね
全然適当だよね。
そうだよね。
これ使ってください
あの使わせていただきます、はい、あのぜひあのこれの本当対照的となるあの SB のあの動画も ぜひ見てください。マジでもう全然違うんで人があ
のね、はい、僕分かったの、台本がない方がいい。
台本がないこういうフリートークの方がとりあえずいいわけですよね。
結婚式の乾杯の挨拶も台本があるからだ
よね。ああ、そうそう、先日結婚式にね出席されて、どうやらカチカチであの乾杯の挨拶をされたということで、
うん、最低です。
いやいやいやいや、いやでも幸せですよね、なんかそういうバイトの方が ね、
でね、なんか乾杯の挨拶ってあんま行ったことある？
ない。若いから
ってどういうことだどういうことだ。
いやじゃ あんま関係ないですよね、その若く、うん、
ある
乾杯の挨拶
な。でもいい声だから。
そうだね、
あのそれで惚れられるね。
いや結婚式でそういうのないですよね。いや、でも今のところないですね。一回スピーチ、いや、ないと思います。
え、なんだ、
うん、なんで、あの全然違うタイプあの感じなので、あのそっちの動画を見ていただければなというふうに思ったりしております。
あの、まあ、あのお客さんから棒読み無表情って言われてます
らしいです、はい、
あのそれがまたね、愛らしいって言われました。ちょっと嬉しかった。
嬉しかった
そんなちょっと可愛いとか言われて、まあよく言われてるんですけどね、
はい、はい、そんなお二人、そんなお二人じゃないですね、そんな小三郎さんでした、ね、失礼しました、はい、でしたけれども、あの本当今日はあのお越しいただきましてありがとうございました。ぜひですね、あのお店の方にも、行っていただければなと思います。概要欄の方にあのお店のインスタグラムであったりとか、ホームページ等載せておこうかと思いますので、ぜひチェックしてください。はい、というわけで、今日、ですねゲストにお越しいただきましたのはですね、スパイスバル小三郎店主の菅原幸三郎さん、はい、そして、ですね、やめやむカデ店主の、小住由美子さん、
はい、
はい、ということで本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ出てください。
はい、
よろしくお願いします。はい、フェスもお楽しみに、はい、ということで、はい、じゃあ、ありがとうございました。
あっつ。
はい、というわけで、お聞きいただきました。もう最後の最後まで熱い熱いって言わせるところまでも完全ノーカットでお届けしたわけなんですけれども、ですね、本当めちゃくちゃ面白いあの回になりました。本当にあのね、あの菅原さんと、ゆみこさん、ありがとうございました。本当2017年に小三郎さんができた時ってすごくびっくりして、なんでびっくりしたかっていうと、地元に自分が戻ってきたのがちょうど2015年ぐらいだったんですけど、もちろんその時は小三郎さんとかなくて、っていうかもうどちらかというとカレー屋さんっていう存在があんまなかったんですよね。で、自分すごくいつからか忘れちゃったんですけども、本当にカレーがなんかすごく好きになってしまった時があって、で結構いろんなところ食べ歩いたりなんだりしてた時期も一時期あったんですよね。でそんな界隈の中で、まあ、よくそういうカレーのことを知ってる方が Facebook で、まあ、ポロリとつぶやいていたというか投稿してた時に、2017年の本当に忘れもしない5月の頭ぐらいだったかな、文京区千駄木に新しい店が出るらしいと。で、千駄木って言ったら自分の地元じゃんと思って。で、千駄木というか、まあ、向こう側に新しい店が出ると。で、近くだなと思って見ていたら、ほんと近くで。で、まあ今、ね、その時はまだユフラ東京をやるとかっていうのも全然考えてはいなかったんですけど、ほんとユフラ のすぐ近くなんですよね。で、そこに小三郎さんができて、もうそれこそ、まあ、今となってはちょっとユフラがね、営業時間が結構かぶっちゃってるのでそんなになかなか行けないんですけど、まあ2017年できた年と翌年とか結構やっぱり行ってたなっていうのをすごく覚えて、そしてもういろいろ菅原さんにはまあ叱咤激励されながらもすごく温かいお言葉をかけていただきながら、なんか本当人生のもう先輩どころかもう競争的ななんかいでたちですごくいろんなことを教えてもらいつついろんな話をさせていただいたなっていうのを本当にもう昨日のことのようにというか、もうね、でもかれこれ6年ぐらい経って、あ、5年経ってるわけなんで、本当にでも昨日のことのように思い出しつつ本当にね仲良くさせていただいております。で、ゆみこさんの方もですね、まあ、2019年オープンということだったんですけれども、本当できた当初、まあ、それこそ本当にさ話の中でもありましたけども、菅原さんに多分紹介を受けて、で本当にね、ガチャッと店の中、やむやむ家庭さんの中入ってた時に、菅原さんから紹介を受けて来ましたみたいな風なこと言ったような記憶があります。で、小三郎さんとは本当にもう性質というか、なんか性格っていうか、まあ、カレーの種類は本当に全然違うんですけれども、なかなかその混ぜ混ぜ系カレーってそんなに食べたような記憶がなかったんで、やむやむ家庭さんがすごく自分の中でがっつりスタンダードになってしまって、なかなか他のところで食べてもそんなにあんなに美味しいところってそんなないなっていうのをすごく、今感じてたりするんですよね。で、これもまた話の中出てるんですけど、普通だったら1種類頼むか2種類頼むかぐらいなんですけれども、うますぎてしまって毎回自分3種類頼んじゃうんですよね。肉と、魚と野菜で、それをまあなるだけお米の、配分を決めながら、なんかゆっくりじっくり食べていくのがすごく好きなんですけれども、確かにチキンとか辛いんですけれども、やっぱりなんかその混ぜることによってなんか辛さの奥の甘さみたいなものとかがすごい感じられて、もうやむやむさんもすごく大好きな、カレー屋さんでございます。本当ね、ぜひぜひ行ってほしいなっていうカレー屋さんっていうかスパイス料理屋さんに2軒になりますし、そしてちょっともうフライング気味なんですけれども、10月22日のですねユフラフェスの方に、なんとこの小三郎さんとやむやむ家庭さん2店舗出店されるというですね、多分なかなかこんな機会もないと思いますので、そういうね、まあ、ちょっと食の部分もですね楽しみにしていただければなというふうに思ったりなんだりしております。改めて菅原さんと小泉さん本当にありがとうございました。また近々お店に行くので優しくしてください。はい、よろしくお願いいたします。 はい、というわけで、まあ、ちょっと長くなってしまいましたけれども、今日はまあ収録っていうことで、まあいいということにしてください。ですね、まあ最後になりますけれども、改めましてちょっとイフラフェスの今後も告知させてください。イフラフェスティバル2022、森と寺の音、10月2日埼玉県飯能市はメッツァビレッジ、ヒュッケテラスの特設ステージ、そして10月22日、文京区千駄木陽源寺、店舗の裏ですね、こちらの方で、初めての2カ所、そして 2days で観光させていただきたいなと思います。出演アーティスト等に関してはインスタグラムの方にもすでにあの情報をアップしておりますので、ぜひ、こちらをチェックください。そして、チケットの方ですね、 E プラスの方で8月15日の12時から販売をしております。こちら E プラスの検索のところでユフラフェスティバル、もしくはユフラフェスって検索していただくと、10月2日と10月22日両方とも表示がされますので、ぜひ、チェックいただければと思います。そしてですね、まあ、ちょっとフライング気味にあの2店舗、あのやむやむ家庭さんと小三郎さん、話しさせていただきましたけれども、9月の頭にはですね、10月22日の、出店者がですね、続々と多分、発表になっていけるんじゃないかと思います。今年のですね、10月、まあ、あの10月22日の陽源寺の方なんですけれども、本堂での音楽ライブとともに、また今年もちょっと境内の方でサブステージ組ませていただいて DJ をやったり、あとはトークセッションもちょっと考えてたりとかしております。それに伴い、プラス、ですね、まあ、マルシェの方をですね、出店を多数で、今年はお届けしようかと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。そうですね、音楽文化フェスみたいな感じで、まあ、書いてはいるんですけれども、まあ、大人の文化祭的な様相もかなりあるんですけれども、まあ、今年のその陽源寺に関しては、まあ、フィンランドっていう側面ももちろんそうなんですけれども、なるだけその屋根線であったりとか千駄木であったりとか、まあ、自分が生まれ育った地元っていうのをですね、まあ、こんなところっていうのを感じてもらいつつ、こんなところがすごく面白いフェスをやってるんだけれども、でもどことなくやっぱりなんかその楽しみ方が静かだなとか、なんか感じ方がすごく楽しいんだけれどもすごく落ち着けるなっていうような雰囲気感を感じてもらえたらすごく嬉しいなというふうに思ったりなんたりしております。ぜひですね、10月2日22日それぞれですね、特徴が違いますので、ぜひ2日間とも来ていただきたいなというふうにも思いますし、そして、まあ、2日間難しいよっていう方はそれぞれ、チケット用意してますので、ですね、チケットのご購入をいただけると嬉しいなと思います。改めましてイフラフェスティバル2022、森と寺の音、10月2日、10月22日両日開催いたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日もですね、ご視聴いただいた皆様ありがとうございました。収録っていうこともありまして、まあなんかすごい不思議なテンション感と、きっと多分なんか、配信をするタイミングで、まあなんかいろいろ自分が聞いてみて、あ、またなんかこんなこと言ってんなみたいなことを思い出すんだろうなと思ったりしてます。あんまりね、生配信はレビューすることはないんですけれども、ちょっとなんか収録なんで後でまた聞き直そうかなと思ったりなんだりしております。はい、というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。皆様にとって良い週末でありますように。ゆうら東京の小川でした。